Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
We are so privileged to have Pastor Lawrence all the way from Malaysia come to speak.
今晩、マレーシアからローレンスさんを迎えられたこと、本当に嬉しく思っています。
And I think most of you know, and if you don't know, let me tell you that Pastor Lawrence has been our top advisor for this church since Rob passed away.
でご存知の方もご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ロブが亡くなってからこの教会に対してローレンさんが私たちに対して の一番のアドバイザーになってくれています。
And so, but Malaysia is where he lives.
でも元も彼らはマレーシアに住んでいるわけです。
And so we've been having a long distance relationship right, for the past I don't know how many weeks.
で何週間経ったかちょっと忘れちゃってるんですけれども、彼らと一緒に長距離の距離あるんですけれども、それを超えてコミュニケーションを取り続けてきています。
But nothing really replaces the face-to-face communication.
でも顔と顔を合わせてのコミュニケーションが一番だなってやっぱり思います。
So we're so thankful that he sacrifices time and energy to be able to come all the way here to Kobe to be with us this week.
で今週彼らは自分たちの時間とエネルギーを捧げて私たちにと過ごし、そしてメッセージするためにわざわざ来てくださったんですけど、本当にそのことを感謝しています。
And it's safe to say that I don't know anyone who loves this church more than Lawrence and his wife.
でローレンさんと奥さんルッピーさん以上に私たちのこの教会のことを愛してくれてる人が他にはいないんじゃないかなって思えるくらいです。
So when they agreed with Rob that they will look after us, that was a big sacrifice was made that time.
そしてロブが亡くなる前に彼らがこの教会のことを頼みますよって言われて彼らが分かりましたって言ってくれたこと、本当にこれからもすごい犠牲を払ってくれるそういう約束をしてくれたと思うんです。
But I'm looking forward to a day when they will be able to come to Kobe and feel peace and relax and enjoy being here.
でいずれは彼らがやってくるとき、本当に平安ともうリラックスしてただ楽しむだけのために来れるようになる日が来ることを願っています。
But this time was not such a time. This time they've been waking up early and staying up late talking with us.
で今回はでもそうじゃないんですね。そうじゃなくて彼は本当に早起きしたり遅くまで起きたりして私たちにメッセージを語ってくれる。
So give a warm welcome to Pastor Lawrence.
温かく迎えましょう。
My apologies first.
まず最初にちょっと謝りたいんですけど。
Because I only could come for 5 days.
今回は5日間だけしか来れなかったんです。
And it doesn't cover the weekend.
で週末をカバーすることができなかったんです。
I just flew in on a Monday night and arrived here Tuesday morning.
月曜日の
Tuesday, 1 o'clock in the morning.
Not
because I want to feel important.
で、私が重要な人なんですっていうふうに感じたいわけじゃないんですけど。
I have no more weekends.
でもそれ以外に週末を過ごせることができないんですね。
To be in Japan.
この日本で過ごせる日がないんです、週末を。
But I feel quite relaxed.
それでもこのビジネス忙しいんですけれども、それでも何らかリラックスをちょっと感じています。
Because I am among friends.
なぜなら友達と一緒にいるからです。
And so thank you very much for your warm, really warm welcome.
なので皆さんの温かい歓迎を本当に感謝しています。
Kobe has been very hot.
神戸は本当に暑いですね。
Okay. I seldom come in summer.
あの夏に来ることはめったにないんですけど。
Because I usually choose the nice time to come.
毎回来るときはいい季節を選んでると思うんです。
And autumn and spring seems like better times.
秋と春の方が来るのにはいいんじゃないかなと思っています。
But whatever it takes,we are only 6.5 hours away.
まあ、いずれにしてもあの6時間半のだけ離れてるわけです。時間にすると。
So glad to be back. See all the smiley faces.
でも皆さんの笑顔にまた会えて本当に嬉しく思っています。
And I'm so proud of the team here, the church here.
で私は本当にこの教会チームそして皆さんのことを本当にあの誇りに思っています。
I love KBF so much.
私は KBF が本当に好きで、
I see so much potential in this place.
でここの中でいろんな可能性見えています。
And Lloyd and Sachiko, I'm so proud of you.
でロイとサチコさん本当に2人のことを本当に尊敬しています。
You have helped so well.
2人とも本当に助けをすごくしています。
I mean, it's a difficult time.
今は本当に困難な時期だと思います。
For the whole leadership team and for the church.
教会にとってもそのリーダーシップを取っていくことに関しても難しい時期。
But you have shown strength.
でもその中で2人は本当に力を見せてくれています。
So because of that, I feel strong myself.
それを見えているので私自身も本当に力強く感じています。
And so glad to be back. And I want to share with you some simple things that are on my heart.
で、あのここに戻ってこれて嬉しいんですけれども、心にあるシンプルなことをちょっとシェアしていきたいと思っています。
I met Rachel at the door when I came in.
私があのここに入ってきた時、レイチェルとドアのところで出会ったんです。
And I hear from Lloyd, you are doing some interpretation, and I am so excited.
でレイチェルがあの通訳をしているということをロイドから前に聞いたときにもうすごいあの興奮というかワクワク楽しみになりました。
That's because I can't do such a job.
そのような仕事は私ができないからなんです。
I have limited talent.
私には限られた能力。
But I can help in whatever way I can.
でもそれ以外であのできるだけ助けれることは助けていきたいと思っています。
And as I was waiting for the Lord, I think today is supposed to be a small group meeting.
で、あの今日本来だったらスモールグループがある日ですよね、水曜日。
When I sat there, I saw the slide that went up with all the penguins.
で、私がそこに座ってた時、最初のスライドのページがペンギンが乗ってたんですね。
All crowded onto an iceberg.
氷山にペンギンがポッポポッタで。
I thought, wow, it's so exciting to be in your small group.
その写真を見てこのスモールグループに入れるのはすごいいいなと思ったんです。
So much fun.
楽しそうって思った。
And I think small groups ought to be like that.
でスモールグループっていうのはこんな感じじゃないかなと思っています。
Rub shoulders with one another and push each other off the iceberg.
お互いにひしめき合いながら海の中に入り入ってポーンってする。
Yeah. I want to share with you from Acts chapter 1 and 2 very briefly today. I won't take very long.
あまり時間は取らないことを願っていますけど、使徒の働きの1章と2章とところからあの簡単にシェアしたいと思っています。
If I'm very long, it's because of Nana.
Hey, sorry. 私が時間かかったら通訳者のせいです。すみません。
First area that I want to share with you is a clear, the other elements of a new season.
で、あの最初にシェアしたいのは、あの新しい季節の要素があるっていうことです。
We have moved, KBF have moved into a new season.
KBF は今新しい季節に入っています。
And you know, it's like the starting of a church once again.
なんとなくもう一度教会を始めるぞっていうような感じじゃないかなと思うんですね。
Very much like the way the 12 disciples had been following Jesus.
それは十二弟子がイエス様に従っていた時とすごく似てるんじゃないかなと思うんです。
And suddenly Jesus went back to heaven.
その時に突然イエス様が天に上げられたわけです。
And you have the disciples without a leader.
そして弟子たちはリーダーがなくなった状態で残された。
And you know, the Holy Spirit came in a very significant time.
そして聖霊様はすごい重要な時に来られたんです。
And so the gospel stopped and the book of Acts started.
で、福音の時代が終わって、この使徒の働きっていうのが始まったわけです。
So I want to just share with you the first two chapters of how I see this whole transition.
この二つの時代の移行期間がどのような形かというところをこの最初の章から見ていきたいと思います。
I cannot equate it directly as the gospel, the way Jesus did it, but I can use some of the illustrations that are in Acts chapter 1 and 2.
この使徒の働きの1章、2章を通して、いくつかのイラストレーションを使って説明していきたいなと思っています。
And there are five elements I want to share with you today.
その中で5つの要素があるんです。
The first one is a clear word and a command and a promise that God has given.
それは1つ目は神様のはっきりした言葉なんですけども、その中で命令。
Which will form the framework of the church and how it multiplied.
教会が増えて成長するための神様の計画の骨組み。
And this is the directional element of the church.
これは教会の方向性の要素になります。
Where Acts chapter 1 verse 1 to verse 8.
と使徒の働き1章の1節から8節ですけど、
talks about this clear word command and was a promise was given to the disciples that were left behind.
で残された弟子たちに対して神様がはっきりとした言葉で約束とそして命令を与えたわけです。
And here the scripture says in verse 4,
4節
it says, Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father has promised.
エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと言われた。
And in verse 8 it says, And you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnessesIn Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth.
そして8節、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
And in spite of all that, the disciples still keep looking up when Jesus was lifted into heaven. They keep wondering when will he be back.
でそのことを聞きつつもイエス様が天に上げられたのでいつ変わってくるのかなという感じでずっと空を見上げてたわけです。
But that clear word is what I want to share with you today because that is the directional element.
でもこのはっきりとした明確な言葉っていうのは私たちにとっての方向性を示すようなものなんです、ね、
God gave us a clear word.
神様は明確な言葉を与えてくれています。
The great commandment to love God and to love our neighbors.
第一の戒め、神を愛し、そしてお互いに愛し合いなさいということ。
Very clear.
すごくはっきりとして
He gave us a great commission
そして大宣教命令も与えられています
to go and make disciples of all nations
全ての国々でに出て行ってそこで弟子を作りなさいというもの。
And he hasn't changed his mind.
でその考えは変わってないんです。
It's the same.
同じです。
Whoever is the leader within the church
教会の中の誰がリーダーであっても
That remains the mandate that God has given us
その2つの命令、その約束はいつも大切な約束、言葉になっていきます。
But then when the Holy Spirit came, you could see a different way the church had been operating
でも聖霊様がやってきてその教会ごとによって働き方がそこは違ってくるんです。
It is like a personal word that I receiveMany years ago.
で、それは私が何年も前に個人的に神様から言葉を受け取ったようなものと似ているんじゃないかなと思うんです。
When I was 14 years old,
私が14歳の時、
I was standing in the church,
教会に行ってたんです。
In front of one of those notice boards.
で、案内看板があるところの前にいてたわけです。
Nowadays you have no more notice boards.
その掲示板っていうのがもう最近はないんですかね。
Because everything, all notices are sent by mobile phone.
今はもう携帯とか通して全ての案内物とか送られるから。
But at the time there was notice boards.
でもその当時はその掲示板っていうのがありました。
And I was standing in front and I saw this scripture.
で、その掲示板でこの御言葉を見たんです。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you.
聖霊があなた方の上に臨むとき。
And that bore witness in my heart.
で、それが私の中でなんか証のように
That became my clear vision and my clearcommand the word of the Lord.
その言葉自体が私にとっての神様からのはっきりとした命令として入ってきたんです。
You in your own way would have God speak to you in a very special way.
皆さんも個人的に神様から語られるそれぞれの方法があると思うんですね。
Different scriptures will stand out as prominent in your life. Different scriptures will stand out as prominent.
それぞれ の, 皆さんに心に語られているような大切な御言葉があると思います。
But this scripture was important to me.
私にとってこの使徒の一章の8節、この言葉が私にとっては大切で言葉でした。
And from 14 years old until now,
14歳の時から今に至るまで、
nearly 40 over years later,
その40年後ですけれども、
God still nurtured this scripture in my heart.
この御言葉を私の心にまだその栄養を与えている状態です。
And so we have, God instills upon us, even a church like KBF, a word that is special to you.
神様は私たち個人個人に語りかけて、そして特別な御言葉を与えてくださる。
And so we were talking about it in the leadership team about the many thousands that KBF is working towards.
で、KBF がビジョンとして掲げている many thousands っていうものがありますけれども、その中でもリーダーシップの話とかも出てきます。
In our lifetime, not in our lifetime, we don't know.
で、それが私たちが生きている間なのか、そうじゃないのか、そのミニサザンズが、それは分からないですけど。
There's a deep seated presence when we talk about that goal and that word of the Lord.
でも、その KBF に与えられているミニサザンズという言葉を考えるたびに、なんか心の深いところまでなんか入ってくるものがあるんですね。
And I will share in more detail, in the next two days with the team of how we determine some of this clear word from the Lord.
その神様から与えられている明確な言葉をどのように方向づけていくか、どのように決定していくかということを、また他の日にチームの皆さん、リーダーの皆さんとちょっと分かち合っていきたいと思っています。
Even my worship team has got a goal.
私の教会のワーシップチームでも、自分たちのそのゴール、
I have goals for every ministry.
全てのミニストリーの皆さんがゴールを持っています。
Some aim that the ministry wants to see accomplish.
で、そこからこれをことを達成したいっていうものをここに掲げている。
For the worship, it is glorifying God, experiencing God, and proclaiming God.
ワーシップチームに対しては神様を賛美し、そして神様を体験し、そして神様を述べ伝えるっていうことがゴールとして掲げられています。
Let's move on.
とりあえず進みます。
Let's move on and let me share with you some new seasons that we talk about.
で、新しいシーズンに入っているわけですけれども、他の要素があります。
Where we can grow together and aim for a certain goal in the church.
私たちが教会としてお互いに成長し合い、そしてゴールに向かっていく要素があるわけです。
The second area I want to share with you.
で、二つ目の要素は、
okay. is the unity of the leaders.
とリーダーたちの一致。
This is, first was the directional element of the church.
一番目の要素は、教会の方向性を決めるような要素でした。
The second is the leadership element of the church.
二つ目の要素は、リーダーの一致につながるものです。
And you see that from verses 9 to verse 26.
9節から26節のところですね。
Where the leaders gather together to pray.
リーダーたちが集まって祈ったわけです。
And it all started with the 12 disciples.
12弟子から始まりました。
Gathering in the upper room.
上のところに集まっている。
Waiting on the Lord.
で、神様を待っていました。
And the scripture says in verse 14, they were all together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brothers.
で14節のところに彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにいつも心を一つにして祈っていたとあります。
So the leadership is very important in leading the church.
なので教会を導いていく中でこのリーダーシップっていうのがとても大切です。
The 12 disciples just gathered among themselves and started to meet in the upper room.
で12弟子たちは自分たちで集まってその2階のところに集まったわけです。
Waiting for the promise to be fulfilled.
神様から与えられたその約束が成就することを待っていたわけです。
And you could see the development of this team.
そしてそのチームがどんどん立て上げられていくことが見えてくる。
When you look individually at each of them,
一人一人だけを見ていくと
they are very different personalities.
一人一人みんな違った性格を持っています。
Like Peter, he is very aggressive and spontaneous.
ペテロはとても自発的でアグレッシブ、ズンズン進めみたいなタイプ。
Sometimes he acts before he thinks.
彼は考える前にも行動でしてしまってる。
When he sees Jesus on the water and he said, Jesus, can I come? Come. And he just walks out of the boat and he walks.
で、ペテロはイエス様が水の上の歩いてるのを見た時に自分もやりたいと思って来てって言ってくださいって言った時に来てって言われて来なさいって言われたわけですね。で、その言葉に対して何も考えずにそのまま一歩踏み出したわけです。
Whereas John was the one whowas very cuddly and loving.
それに対してヨハネっていうのはすごいハグハグは好きな人。
And I think we have all this type of members within the leadership and the church.
で、もうリーダーシップの中でもいろんな性格の人たちがいるってことが分かると思います。
And it's fine.
それでいいんです。
If we don't have too many Judas.
ユダタイプの人がたくさんいない限り大丈夫です。
So they, at that time, they were left with only 11.
で、その当時、弟子たち11人だけが残されていました。
So they reorganized themselves to pick one more.
で、自分たちでまとめようとして、もう一人必要だって思ったわけです。
And that was 12, the full team again.
もう一人選んで12人にもなったんです。
Sometimes we wonder ourselves,I think 11 is enough, isn't it? Why replace that one?
で、11人で十分じゃないのって思う時もあると思うんですね。なんで12人必要なのって。
But yet, I think that completeness of a team is very important.
でも12人でやっと完成するので、そのチームの完成というのはすごく大切じゃないかなと思う。
Where everyone functions very differently and yet together.
一人一人働き方、性格とか全然違うけれども、それでも一緒に働ける。
But we shouldn't give an excuse to say, oh, I am made like that, so I cannot pray.
でもこんな言い訳は良くないと思うんです。私はこんな風に作られてるわけだから祈れないっていうのは間違った言い訳。
I am made a pastor, so I cannot evangelize.
私は牧師として作られてるわけだから伝道はできないっていうのも違う。
Paul told Timothy, do the work of an evangelist.
パウロはテモテにその宣教の働きをしなさいって教えています。
Actually, Timothy was a pastor.
で、テモテはもともと牧師なんです。
And so we can see that the roles overlap each other.
なので、お互いの役割が重なっていることがわかると思うんです。
And that's what they learn from each other as they journeyed with Jesus.
イエス様と歩いていくに従って、お互いから学び合うです。
They wanted to see where Jesus was staying.
イエス様がおられるところに自分たちも行きたいと思っていた。
And so Jesus invited them on a journey for 3.5 years to follow him.
イエス様はその12弟子で12弟子と共に3年半一緒に過ごしました。
And all this was the whole development of a leadership team.
そこでリーダーシップを立て上げていくということが目的だったんです。
It took many years.
何年もかかりました。
To put together the team.
そのチームを一つにするのに何年も時間がかかったわ。
And so when, we form teams of leadership, teams of small groups, you can understand why sometimes there is a little bit of friction.
なのでスモールグループでもあるチームを作る時でも一つになるまでにいろんなぶつかり合いがあるのは普通のことなんですね。
But it's okay.
でもそれがあって大丈夫。
We will get over it.
それを乗り越えることができます。
Even my children fight with each other.
私の子供ですらお互いに喧嘩しています。
They all grew up in the same house.
同じ家で育っている。
They ate the same food.
同じ食事をしている。
I didn't feed one more than the other.
他の兄弟の中で この子だけにも多くあげようとかしてない。
But one grew fatter than the other.
なんだけれども同じような量を与えているのに一人は太っちょ。
One was more aggressive than the other.
で、もう一人の方はもっと量を食べる、少なく食べるっていうそういう違いがあります。
So God gives us people that have different personalities.
神様は私たち一人一人に違った性格をくださってる。
And that was the discipleship team as well.
で、そこでディサイプルシップ、弟子訓練が、
They got together.
その違った性格の中でもお互いに一緒にいることができている。
And as they got together, they prayed together.
そして一緒にいてそこで祈ることができたんです。
And as they prayed together, they see the team work together.
でその中でその祈ってる中で今度チームが一つのチームとして働いているっていうことが見えるようになってきた。
I have a staff team that is 43 people.
私には43人のスタッフのチームがいます。
43 staff on salary.
43人が給料をもらっているスタッフです。
I work with few groups of people.
で、何人かのその人の集まりと一緒には働いているわけですけど。
And I work with some closer, but some more distant.
あるグループとはもっと近く働いて、あるグループとはちょっと離れた関係。
And I see some of them in the office all the time.
いつもオフィスで見るメンバーもいる。
It's very easy to remain in the office because the office is air conditioned.
オフィス事務所はエアコンついているのでそこに留まるのはすごく居心地がいい。
It's hot outside in Malaysia.
外はすごく暑いんです、マレーシアは。
Like Kobe now.
今の神戸みたいな感じ。
And so everyone hides in the office and we become bureaucrats.
で、できるだけ中に留まって、そこで傍観者になりたいと思う。
We become administrators.
で、そこで操作をしていくようなものになりたいなって思ってるわけです。
But you know, we lose our calling of visiting people, touching lives outside because we prefer to do desk jobs.
できるだけそのデスクジョブだけをしておきたい、その事務所のエアコンの中で居心地よくいたいと思ってるから、神様から外に行って人の助けをしなさいとか、この人にリーチアウトしなさいよっていうそのコーリング、メッシを忘れてしまいがちなの。
So I go up to them and say, please leave, get out of the office.
なので事務所に行ってここから出て行きなさいっていうわけです。
Find something to do.
何かやることを探しておいでって。
Because you must be visiting a new member.
新しいメンバーのところに訪れないといけないよ。
Maybe having a cup of tea with another church member.
ある人と一緒にお茶しないといけないかもしれないし。
Visiting the people in the hospital.
病院の人のところでお見舞い行かないといけないとか。
That becomes the team.
それがチームになっていくわけです。
So when I flew off to Kobe,
今回私がこの神戸に来た時、
I was in the airport and somebody texts me.A church member passed away.
空港にいてたわけなんですけれども、教会のメンバーの一人が亡くなったという知らせが入ってきました。
I send a family condolence message and I said I'm on the way to Japan.
で、その亡くなられた家族の方にお悔やみのメールを送り、
I would like to visit the person.
で、日本に来てる途中なのでっていうことは、
I would also like to conduct.That funeral.
できたらその家族のところに行きたいと思ったし、その告別式もやりたいと思ってました。
Because a very close member of my leadership team.
私のリーダーシップのチームの中でもすごく親しい人だったから。
But I was just boarding the plane.
でももうボーディングが始まってたんですね。
And the reply immediately came back from my leader.
でもその人からすぐに返事が来たんです。
Pastor, you do your mission. I'm okay.
ローレンさん、あなたはあなたの仕事をやってください。私は大丈夫ですからって。
Isn't it good to get such a feedback?
そのような返事もらうのってすごく嬉しくないですか?
But then I have a group of staff that can visit them.
そして私以外の人が、スタッフがいて、その人たちがその方を訪れることができるわけです。
Even if I'm not there, somebody is there.
私がそこにいなくても誰か他の人がそこにいることができる。
And I was just telling my daughter, で私は Over the past two months, I've conducted four funerals.
娘に言ってたんですけれども、この過去2ヶ月の間にすでに4人の方の告別式を行ったと。
And, she said, Dad, I think you should be conducting more weddings.
そしたら娘さんは、お父さん、もっと結婚式やったらいいんじゃないのっていう答えが返ってきました。
I was thinking to myself.
すごく考えました。
Oh, she has some truth in it. I, maybe I don't have enough young people in my church.
もしかしてあの娘さんはすごい真実ついてるなと思ったんです。もあの自分の教会の中でそんなに若い世代がいないなってことに気づいたんです。
You know, we need to reassess our team all the time.
スタッフの中でその人たちがどんな役割をしているかっていうのを見直す必要があると思うんですね。
So they had a command center. I call that place a command center.
でこの命令が与えられているのでそれを司令部っていうふうに私は言っています。
Where all the disciples gathered together to pray, and that was their command center.
弟子たちがみんな集まって祈るために集まったわけですけども、そこが司令部だった時。
A team of people who strategize the work of the Lord.
主の働きを強めていくために召された人たち。
And the team of leaders that lead the prayer.
その祈りを導いてくれるリーダーたち。
So when I saw the scripture in Acts chapter 1 and Acts chapter 2, I said I must have a team of leaders that lead in prayer.
この使徒の働きの1章と2章を見る限り、祈りを導いてくれるリーダーたちが必要だっていうふうに思うわけです。
We always know prayer meetings are the least attended.In any church. Am I right?
どの教会でも祈り会に来る人の出席率は一番低いと思うんですけど、そうですかね。
Maybe Japan is different.
日本はもしかして違いますか。
Your prayer meetings are more well attended than the church service.
普通の日曜日の教会の礼拝よりも祈り会に来てる人たちの方が多いですか。
So you are the same as us.
Okay. 同じですね。
So I was trying to encourage all my leaders to turn up just to pray.
なので本当にリーダーたちに私が励ましているのは、その祈り会にどうぞ来てくださいということなんです。
And we used to have it early morning at 5:45. Our prayer meeting.
その5時45分、朝の5時45分にその祈り会をしてそこに来るようにと。
5:45 to 6:45 is our prayer meeting.
私たちの教会では朝の5時45分から6時45分までが祈り会の時間になっています。
You know, that's the best time to sleep.
それは寝るのに一番良い時間だと思いません？
The first part after midnight when you sleep, you don't realize you are sleeping.
夜中を過ぎて寝てるとき、自分が寝てることをほとんどの人気づいてないですよね。
And at 5 o'clock when you get up and then you purposely lie back down, then you know that you are actually sleeping and enjoying that sleep.
で、5時にヒュッと起きて、そこからもうちょっと寝ようって寝に帰るとき、そのときはもう一回寝るっていう意識が働いています。
And so when I ask my leaders, please come and pray at 5:45, no one turns up.
なので5時45分に祈り会するから皆さん来てくださいって言うと誰も来ないんです。
20 people, 25 people turn up.
20人から25人の人が現れる。
I decided to change it to the night.
なので、
2 weeks ago.
2週間前にその祈り時間を変えました。
120
夜に
120 people turn up.
そしたら120人の人がその祈り会に現れました。
And all my leaders were there.
で、すべてのリーダーたちがそこにいるわけです。
And that becomes my command center.
で、そこが私にとっての司令部になったわけです。
Because that's where we're going to command and get our miracles.
そこで私たちが命令をして、そして奇跡が見れるからです。
That's where we're going to command our prayers and get our receive our healing.
そこの司令部の祈りを通して命令をして、そして癒しを受け取る。
That's where we're going to speak our vision and the church is going to fulfill it.
ビジョンのことを語って、そこで語って、そのビジョンが成就するのを私たちが見るようになる。
And that's the importance of the unity of the team.
それが教会の一致の大切さということにつながっていきます。
Third area.
3番目、
And the divine element of the Holy Spirit power.
教会の神様の要素です。
And this is seen in Acts chapter 2, verse 1 to 13.
とそれが使徒の2章の1節から13節で見れる。
Where the Holy Spirit comes,
聖霊様が来て、
and ignites the church,
教会を一つにする。
An experience that we cannot create on our own.
自分たちで作れないようなものを体験していくようになる。
But God visits us in a very powerful way.
神様が私たちにすごい力強い形で現れてくれる。
And we never realize how important the Holy Spirit is until we know that He is there to help us on our journey of life.
私たちが体験しない限りその重要性というのがわからないと思うんですね。
The people started to speak in tongues.
で、人々が異言で話し始めたり、
They pray for one another.
お互いに祈り合ったり、
And when I'm here,
私がここにいると
、I have a prayer team praying for me.
私のために祈ってくれる祈りチームがいる。
I ask all my leaders, please get a group of people to pray for you.
私のために祈ってくれるチームをどうぞ作ってくださいって言うんです。
And I said, I will receive people, if you volunteer to pray for me.
うん、もし皆さんが祈りますっていうことを言ってくれる人いたら、それを本当に私受け取りたいなと思っています。
I make an announcement in the church.
教会でアナウンスしたんです。
And my leaders also, try and find some people that will pray with them.
そしてリーダーたちも同じようにアナウンスして、自分と一緒に祈ってくれるチームを探す。
And so while I was doing today's training, I have a team of people praying for me.
今日日中にそのトレーニングしてたわけなんですけれども、その間中私のために祈ってくれてた祈りチームがいました。
Now I know where my energy comes from.
なので私のこのエネルギーがどこから来てるかっていうのが皆さん今で分かったと思います。
So, what Libby did was she took a photo while I was teaching.
じゃあ私の奥さんリッピーが写真を撮ってくれて、
And she sent it to them.
その祈りチームのみんなに送ってくれました。
He is working. Please pray for him.
今働いてるから彼のために祈ってって。
And so many prayers came in.
そしたらもういろんなところから祈りがどんどん入ってきました。
And that activates the power of the Holy Spirit.
それによって聖霊様の力がどんどん活発的になっていく。
And the divine element in the churchLeading of the church.
で、神様の力がそこの中で働き出して、そして教会を導くようになる。
Fourth area.
4番目。
Is giving love and hope.
愛と希望を与える。
I think if we structure all these five elements into our church, this is the framework for a new season.
もし私たちがこの5つの要素をうまく組織立つことができたら、これが教会の骨組みになっていくんじゃないかなと思うんです。
So when we look at it, it's like your five fingers.
手の5本指のような感じですよね。
Giving love and hope is the wedding finger.
愛と希望を与えるっていうのは、この結婚指輪が入る薬指になります。
Today at lunchtime we were doing finger games.
今日のお昼ご飯の時にちょっと指遊びをしてたんです。
You know, and, this finger actually is that finger that represents love.
で、この薬指っていうのは愛を示してる。
And when you look at the scripture, Acts chapter 2 verse 14 to verse 41.
で、2章の14節から41節を見てみると、
Embedded in it is Christ giving up his life to save people and to give us hope.
私たちを救うために、そして私たちに希望を与えるために、キリストはご自身の命を投げ捨てたということが書いてあるわけです。
And Peter preaches this message of with boldness.
そしてペテロがそのことを、そのメッセージを大胆に語りました。
He proclaims Jesus very boldly.
イエス様のことをペテロが大胆に語ったわけです。
And the result is many were attracted into the kingdom. Multitudes came in.
そうすると、その結果、大勢の人が信仰に入ったっていう。
So in a church, don't forget to do the love things that are necessary.
なので教会の中で絶対に忘れてほしくないのはこの愛の行動です。
I was in India just last month.
先月インドにいました。
And I met very poor people there for many years.
もう何年も貧しい生活してる人たちにも会いました。
And we have limited funds to help them.
で、その人たちを助けるための基金も本当に限られていました。
And as I was praying one day for them,
で、ある日その人たちのために祈っていました。
A Korean man came and knocked at my door.
そしたら、韓国人の人が私の扉をノックするわけです。
And he says,I have got money.
お金があるんです。
I like Korean men with money.
私はお金を持っている韓国人の人大好きです。
But I need to give it for a good cause.
いいことのためにそのお金を使いたい。
And so I took him to India.
なのでその韓国人の人
連れて、showed him all the poor people that is in our church.
私たちの教会の中でのその貧しいところ、
hundreds of poor people.
何百人っていう貧しい人たちがいるのでそこを紹介していきました。
Just last month.
それが先月です。
We bought goats for them.
ヤギを彼らのために買うことができました。
Not sheep, goats.
羊じゃなくてヤギ。
Okay. And one family, three goats.
で、ある一つの家族では3匹のヤギを買うことができた。
Each goat cost us about $200.
と、一匹に対して200ドルです。
And we bought three goats, one male goat and two female goats.
一匹のオス、二匹のメス、全部で三匹買いました。
And after the whole process, I'm now a goat expert.
で、その、すべての工程取ってきたので、私は、
I'm a city boy.
ヤギの専門家になったような感じになります。私は町で育った人です。
I don't know how to take care of goats.
どうやってヤギの世話するかなんて知らない。
So I went to this goat market.
なおす、ヤギの市場に行きました、マーケットに行きました。
All full of goats, thousands of goats.
もうたくさんのヤギがおるわけです。
And it smelled bad.
すごい匂いしています。
and they said, you know how to choose a goat?
どうやっていいヤギ選ぶか
知ってる? Because we need to buy healthy goats.
すごい健康なヤギを買う必要がありました。
So they taught me how to squeeze the goat.
どうやってそれを掴むかということを教えてくれたわけです。
And if you feel that it has some muscles,
で、筋肉がついてるかついてないか。
On the body,
体にね。
Or is it a good goat?
そう、突きついてたらそれはいいヤギ。
So we bought the goats.
で、そんな感じでヤギを買ったわけです。
And, we distributed the goats to the families.
で、そのヤギたちをその家族にあげたんです。
And to transport the goat from the market to the house, the goat sit the motorcycle.
そのヤギを市場から家に運ぶその運送手段はバイク、モーターバイクにヤギが乗らないといけない。
I didn't show you the photo, but you know, front rider, back rider, in between four goats.
そのバイクの前と後ろに人が乗ってますね。その間に4匹のヤギを乗せて。
Let me describe how we put the goats. Two heads this side, two heads that side.
で、2匹はこっち側に向けて、もう2匹は反対側に向けて。
We hold the goats on the way home.
4匹を抱えながら、あのバイクで家に運んだんです。
And these are the live goats, so they move.
で、この子たちは生きてるわけなので動くんです。
And the motorbike people are trying to balance, you know. But when we arrive home to the houses and we give it to them,
they
were thoroughly excited.
もうすごい大喜びした。
We took photos of all the families.
で、その家族全員の写真も撮りました。
Only one condition.
一つの、あの条件付きだった。
At the end of the year,
この、1年後には
they must return to us three goats.
この3匹のヤギを返してくださいねっていう条件。
I was thinking, wow, we give three goats and at the end of the year we won back three goats.
3匹を与えてそこから子供ちゃんが生まれてくるのでその新しい3匹を1年後にくださいね。But、そしたらその子たちを違う家族に分け与えることができるからと。
Every six months, the goat bear two goats.
前、6ヶ月ごとにそのヤギは2匹産むんです。
And we have two female goats, so we have four goats.
2匹産むんですね。ということは、
And we have one year, so we have eight goats.
2匹のメスヤギがおるわけなので、1年で4匹じゃない、8匹生まれることになります。
So we ask only for three.
で、その8匹のうちの3匹をくださいね。で、1年だけでいいですって。
After that, all their goats are theirs.
それ以降は、そこで生まれたヤギたちはあなたたちのものですよ。
And we started off with 20 families.
それを20家族で始める。
60 goats.
と、60匹のヤギ。
And as we gave the goats, sorry, goat story. As we gave the goats, we didn't care whether they are Christians or non-Christians.
で、そのヤギたちをどこに与えるかというのはもうクリスチャン、クリスチャン関係なく与えていく。
We gave to anyone that had need.
誰でも必要な人にそのヤギちゃんたちを与えていく。
And so many of them were non-Christians getting the three goats.
で、あのクリスチャンじゃない家族もその3匹のヤギを受け取ったんです。
And you know, just after we did it just last month, and within a month, two families came to know Jesus.
で、先月それをやったわけですけども、この1ヶ月の間に2家族がイエス様を知るようになりました。
They said, "Why are you doing this?"
で、なんでこんなことしてるんですかって聞かれました。
We said, "Jesus loves you."
イエス様があなたのことを愛してるからですよって答えました。
They were so touched.
その言葉ですごく触れられて、
they wanted to be water baptized even.
でそこでもうすぐに洗礼を受けたいとまでになったそうです。
This is how we give love and hope to people.
このような感じで人々に愛と希望を与えるわけです。
Japan, maybe goats don't work.
日本ではヤギはうまくいかないと思います。
Not sure if I give Christina three goats.
Christina にヤギを渡したらうまくいくかな？いかんかな？
They'll be all wearing shoes.
靴の方がいいかな？
Essex shoes. we different strategy.
で、いろんな方法戦略があります。
But love people and give them hope.
人々を愛してその人たちに希望を与えていく。
Part of our strategy of touching lives and seeing God's kingdom reach people.
人々に触れてそこで御国が広がっていくっていうものにつながっていきます。
Okay, last point. Organized church.
と教会をまとめる組織立てる。
Everything rests on.
で、5番目のもの、これが全てのものがここにかかってる。
Acts chapter 2 verse 42 to verse 47.
使徒の2章の42から47。
And that scripture talks about all the small groups that are happening when church just started.
教会が始まった時にここの箇所でスモールグループが始まっているということが見れます。
Verse 42 said they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.
彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと42節にあります。
And so we need to have some organization.
なので私たちはある組織が必要なんです。
Of course, church is an organism that grows relationally.
もちろん教会は関係性を通して成長していくのでオーガニックな関係ですけども、
But we need to organize certain things, isn't it?
でもあることに関してはあるその組織だってやっていかないといけないものもありますよね。
What time is Sunday service? We need to tell the church.
礼拝が何時から始まるか教えないといけない。
Evening service, 4 o'clock.
夕礼拝は4時から。
We have to tell them.
そういう感じで決めていかない。そういうオーガナイズしていかないといけない。
And we need to start off with some songs, and then we pray, we do many things, and we need to organize the church.
まず賛美で始めて祈りを通して今度メッセージに入ってっていう、そういう流れっていうものが必要になってくる。
If we don't,Then nobody shows up at the right time.
もし4時からですよということを伝えてなかったら誰もその時間に来ることができない。
We need to organize small groups even.
スモールグループも私たちが作っていかないと。
Which leader cares for which sheep?
どのリーダーがどの羊さんを飼っていくか、養っていくか。
Discipleship.
弟子訓練。
Visitation.
訪問。
Who visits and who doesn't?
誰を訪れて誰を訪れない。
If not, we will be waiting for one another.
誰それを決めていかなかったらお互いにただ待ってる状態だけに終わってしまう。
We need to collect offering.
献金も集めないといけない。
Because giving is part of Christian life.
この与えるっていうのはクリスチャンの生活の一部です。
If not, if we don't do that, we got no salary for the pastors.
もしそれがなかったら今日は牧師に対しての給料もなくなってしまう。
Right, we need to be practical.
私たち実際的にならないとい
けない。The church at that time also organized.
そのこの使徒の働きの当時の人たちもこの教会は組織になっていました。
All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone that had need. It's organized.
44節、45節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
So this becomes the final element of the new season.
これが新しい季節に入っていくうちでの最後の要素となっていきます。
Some things may be new, some things may be unchanged.
あるものは新しくなる、あるものは変わらないままかもしれません。
But we need to see how the Lord is leading us.
でも神様がどのように私たちを導いているかということを見ていかないといけない。
And we can all grow in this new season.
で私たちみんながこの新しい季節の中で成長していくことができる。
Amen. 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 Why don't we just stand to our feet? I want to pray for you.
皆さん立ってください。で一緒に祈りたいと思います。
Father, I thank you for KBF.
神様、KBF を感謝します。
Thank you for your love for this church.
この教会に対するあなたの愛を感謝します。
And I pray, Lord, you will raise up many more men and women of God.
あなたがこれからもっとあなた の, あの人を女性でも男性でも立て上げてくださるようにお願いします。
That will give our love and sacrifice for the church.
教会に対して自分の時間とそして愛を注げる人たち。
That it will be done in joy and happiness.
そして喜んでそれができるように。
Thank you, Lord, for everyone present here.
神様ここにいてる人すべての人を感謝します。
And Father, that you will cause our gifts to rise up.
私たちに与えられているその賜物がどんどん輝いてきますように。
That we will be people that you will lead and direct.
あなたが導いてくださるような人々になっていけますように。
So thank you, Lord, for the clear vision that you have given to KBF.
KBF に与えてくださっているあなたから の, はっきりとした明確なビジョンを感謝します。
And Lord, even as we work on it, Father, you will clarify many more things and refine many more things.
私たちがそれを考えていく中でもっとうまくそれを消化していくことができますように。
Pray for the unity of the leaders as well.
そしてリーダーたちの中での一致を祈ります。
That we will come together to pray.
私たちが祈るために一つになることができますように。
And gather together in this command center.
そしてこの司令部の中で一つに集まることができますように。
That we can call upon the name of the Lord.
そこであなたの名前を、皆を呼び求めることができますように。
And the power of the Holy Spirit will come.
その時に聖霊様の力が臨みます。
Give us grace.
神様、恵みを与えてください。
Lord, so that we can influence our community.
それによって私たちがこのコミュニティに影響を与えることができるように。
Giving them love and hope.
その人たちに愛と希望を与えることができますように。
And Lord, so we can organize ourselves.
そして私たち自身を組織立てていくことができるように助けてください。
For the purposes that you have called KBF for.
KBF に対してあなたが召しておられる目的に従っていくことができるように。
Let us be an influence to the whole of Japan.
私たちが本当にこの日本全国に対してどんどん影響力が与えていけれるようなものになっていけますように。
Enlarge our vision.
私たちのビジョンをどうぞ広げていってください。
Increase the number of people.
人々の数を増やしてください。
Give usFresh resources.
新鮮な資源を与えてください。
So that we can do exploits for you. We can do great things for you.
あなたのためにもっと大きなことができるように。
And we thank you for this church.
この教会本当に感謝します。
Bless everyone, we pray.
一人一人どうぞ皆さんを祝福してください。
And we want to see good days ahead.
今から良い日が待っていることを楽しみにしています。
And we thank you, Lord.
神様感謝します。
We thank you, Lord.
感謝します。
Thank you, Lord.
感謝します。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen. Amen. Amen.
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan, 日本に触れる というビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.